ヨハネの福音書の17章、こんにちは、もうお開きくださいますでしょうか。主イエスキリストの祈りを私たちは学んできているわけです。まず私たちは最初に1節から5節のところで、主がご自身のために、ご自身に関して祈られたことを見ました。イエス様ってどういうことを望み、どういうふうに生きたのか、思い出してみてください。イエス様が望んだことは、父なる神の栄光を表すことだけを願って生きられた。いつも御心に忠実に生きたわけです。だから彼は父なる神の栄光をいつも表した。だから私たちも神様の栄光を表したいとするなら簡単です。神の御心に従えばいいんです。二つ目に私たちは6節から学びを始めたわけで、弟子たちに関する祈り、その場にいた弟子たちに対して彼らがしっかりと聞けるようにイエス様はこのような祈りをなさったわけです。弟子とされたということがどんなに素晴らしいことなのか、救われたということがどんなに素晴らしいことなのか、どんな祝福を我々いただいているのか、この祈りは私たちにそのことを教えてくれています。我々は罪から守られているし、11節にあったように、この神様の御手によって永遠に守られているし、12節にあったように、そして私たちの心が常にどんな時にでも主の喜びで満たされ続けるために主は祈ってくださっている。あなたは私が思う以上に神様のご配慮は完全です。その神様の力によってあなたも私も守られてるって、素晴らしい祝福を神様は私たちに与えてくださったし、今も与え続けてくださってる。この世が言う幸せっていうのと神様の教えてくださる幸せとは全く違うということを我々見ましたでしょ。この世の幸せっていうのは状況であるとか局面であるとか出来事によって左右されるもんです。なぜかっていうと、この幸せっていう言葉には、チャンスとか運、偶然の出来事という意味が含まれてました。我々が見てきたように。だからなんです。自分の思い通りに物事が進んでいるときは幸せに思えるんです。自分の願い事が叶えられているときは幸せに感じるんです。ところがそうでないときに我々は不幸せに感じる。それがこの世の中の言う幸せです。しかし神様のくださる幸せ、喜びというものは、そういったものとは全く異なるものです。なぜかっていうと、それは神様がもたらしてくださるもの。この世の幸せは状況がもたらすものであり、また自分の思い通りになるかどうかで決まるものですが、神様の幸せっていうのは、常に私たちにとって最善が与えられるんです。だから我々はいつも満ちされるんです。でね、皆さん、本当の幸せを与えることのおできになる主なる神から与えられたものだから、それをいただいたものは本当に幸せを経験するんです。数日前でした。新聞にこんな記事が出てたし、また皆さんもお読みになったかと思います。平成19年度版の自殺対策白書というものが決定したって。平成19年度版の自殺対策白書って、私たちのこの国における自殺者の数は平成10年に前年より約8500人急増して以来、9年連続して3万人を超えている。その7割が男性で、特に急増した大半の部分を45歳から64歳までの中高年男性が占めているんだって。我々はよーくそのことがわかります。私たちの周りでは多くの人々が命を絶ってんです、この瞬間にも。なんでこんなに物質的に豊かになったのに。こんなに物が溢れてるのに、なんで世界で一番自殺者が多いんですか、私たちの国は。我々はこの世界にメッセージを発信しなきゃいけないんです。だって日本を見習え、日本に追いつけ追い越せっていうことで、 今一生懸命仕事に励んでいる人々が世界中にいます。我々彼に教えなきゃいけない。物には幸せがないって。どんなに私たちがこの世の人々が欲するものを手に入れたとしても、物は幸せをもたらさないって。そのメッセージを私たちが発しなきゃいけない。この世の人々が考える幸せ。例えば、人々が羨むようなもの。どんなものがあるでしょう。ひょっとしたら大きな家かもしれないし、大きな土地かもしれない。人々が憧れるもの。名誉かもしれないし、地位かもしれないし、仕事かもしれないし、学校かもしれない、学歴かもしれない。で、そういうものを私たちが持っていなくても、彼らがどんなに頑張ったって、得ることのできない本当の喜びというもの、主の喜びを、主だけが与えることのできる幸いを、我々クリスチャンは得たんです。それが私たちのメッセージじゃないですか。それが私たちが人々に語り続けていかなきゃいけないメッセージじゃないですか。このキリストにのみ本当の幸せがあるって。私たちは救われた者として、このような素晴らしい祝福をいただいた者として語るべきメッセージがあるんです。ねえ、クリスチャンである皆さん、我々しっかり覚えなきゃいけない。どんな大きな祝福を我々がいただいているか。どんなに私たちはその祝福をしっかりと見て喜ぶことができるのか、感謝することができるのか。あまりにも我々はそのことを忘れすぎてます。目先のことしか見えなくなってしまっている。我々はしっかり神を見なきゃいけない。この祈りというものは私たちが神様からいただいた祝福を教えてくれます。今日私たちは四つ目のこの祈りの中で語っていることを見ていくんです。どういうことかというと、それはイエス様はこの弟子たちのために敵から守られるようにって祈ってくれたんです。敵からの守りなんです。15節と16節見てくださいます。ヨハネの17章です。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありませんと記されています。悪いものから守ってくださるようにって。確かにヨハネ第一の手紙の中でヨハネはこんなことを教えてくれます。神によって生まれたものは誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。ヨハネ第一の手紙の5章の18節のところです。ヨハネ第一の5章の18節。救われた人っていうのは、今までと同じように習慣的に、罪の中を生きない、生きることができないんだっていうんです。生まれ変わったからです。そして生まれ変わった人には、ちゃんと神様の御手がありますよって。神が守ってくれますよって。ですから、悪いものは彼に触れることができない。サタンは彼に対して何もすることができない。あなたに対して何もできないんだと、ヨハネ教えてくれてるんです。信仰の勇者たちを見たときに、それが旧約の勇者であろうと、新約の勇者であろうと、みんな大なり小なり、サタンの様々な攻撃を経験してきましたでしょ。サタンというのは現実に存在します。今現在も働いてます。架空の存在じゃありません。一生懸命彼は自分の技をなそうとしているんです。覚えていらっしゃいます皆さん。イエス様が弟子たちに、こう祈りなさいと教えられた。よく言われる死の祈りと言われているもの。その中で、こんなくだりがあることを皆さん覚えますと思います。それは、私たちを試みに合わせないで、その後何と続きます？悪からお救いくださいって。マタイの福音書の6章のところにその祈りが出てまいります。で、この13節のところ今お読みしたんですが、悪からお救いくださいというこの悪なんですけれども、実はこの形容詞の性がよくわからないんです。男性なのか、女性なのか中性なのかよくわかんないんです。ね。 今私たちの新改訳聖書では悪ということで中性にしてるんです。中性にすると悪いことなんです。悪いことから守ってくれるようにって言うんです。でもこれを男性形容詞にするとどうなるかっていうと悪いものからなんです。ですから皆さんの聖書の欄外のところには13のところであるいは悪い方というふうに書いてます。これは男性名詞にする、男性形容詞にするとそうなるということです。そしてこれを男性形容詞で見るならば悪い方、すなわち誰かっていうとサタンですよ。ですからこの祈りの中で言われていることっていうのは悪からお救いください。サタンから救ってください。それほどサタンというものは様々な働きをなすんです。どんなことをサタンがするのか。サタンは国家に働きます。国に働くんです。国のリーダーたちに働きます。今この世界中の中で非常に悪の力が働いている、用いられていると思うようなリーダーが存在してますでしょ、ね、そういうふうにサタンというのは国家にも働くんです。もちろん神様の許可のもとにです。そういったリーダーたちの背後にある力、サタンです。また同時に、サタンはまだイエス様をお信じになっていらっしゃらない人のうちにも働くんです。どんな風に働くか。イエス様を信じないようにです。この素晴らしい救いを理解しないように、この救いを間違っても受け入れることがないようにと働きます。邪魔します。だってあなたが救われて永遠の命に至ることを誰も望んでない、サタンは。ですからそれが絶対に起こらないように阻止します。福音のメッセージを聞いててもあなたにはそれが自分に必要だとは感じないし思わない。そういうふうにしてサタンはまだイエス様をお信じになっていらっしゃらない方、この罪の救いをお受けになっていらっしゃらない方の目を閉じてこの素晴らしさを見ないように妨げます。邪魔します。で、今私たちがこれから見ていきたいのは今度はクリスチャンであるあなたに対するサタンの働きなんです。さっきも最初のお話したように、旧約の時代も新約の時代も多くの勇者たちの中にサタンは働いてきました。よく皆さんご存知のように、旧約ではヨブの中に、ヨブの生活にサタンが非常に影響を与えたし、ダビデにも働きました。新約聖書の中ではご存知のようにあのパウロが、そしてあのペテロが、様々な攻撃を経験したんです。覚えていらっしゃいますか、こんなこと。イエス様がペテロに対して、シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き遂げられました。そんなことをイエス様は、シモンのお話になったペテロです。ペテロはそれを聞いたときに、いえいえ、私はあなたのためって喜んで死にます。って答えたんですが、イエス様はその後こうおっしゃった。24時間以内にあなたは私を3度知らないと言って。覚えてます？ルカの22章に出てきます、はい、このペテロがイエス様から言われたそのお言葉を見たときに麦のようにふるいにかける、脱穀するために一生懸命振るんです。つまり大変厳しい迫害が訪れるということを言ったんです。しかもこれはペテロにだけ言われたんじゃないんです。こうあります。サタンがあなた方をって。つまり、弟子たちに同じように様々な厳しい迫害が訪れるということを予言してるんです。神様はちゃんとペテロの弱さもご存知です。ですからこう言われたんです。しかし私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りましたって。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ルカの22章の32節のところにそのように記されています。ね、感謝でしょ？イエス様はあなたや私の弱さを分かってらっしゃるんです。ペテロがここで失敗することをちゃんとイエス様ご存知だった。そしてそこには許しがあるんです。ペテロに対してイエス様がおっしゃったのは、あなたが立ち直ったら、他の苦しんでいる者たちを力づけてあげなさい。励ましてあげなさい。 このような経験を実際に味わったペテロだから、ペテロ第一の手紙の中で彼がこう言ったのも納得できます。彼は5章の8節のところで、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回ってます。イメージが浮かびますでしょ？お腹を空かしたライオンが獲物を探している様子です。そんな風にしてサタンは獲物を狙ってるって。クリスチャンを弱らせようとするって。クリスチャンを惑わせようとするって。惑わせようとするって。クリスチャンが罪に陥るようにって誘惑するって、ね。ペテロはそれを経験したんです。そういう事実をイエス様ご存知だから、イエス様は弟子のために祈ったんです、ね。サタンの働き。御言葉を見てみますとね、サタンというのは主の働きを邪魔します。主の働きを邪魔するんです。パウロはテサロニケにもう一度行こうとしたんです。ところが、それが妨げられました。その様子が、テサロニケ第一の手紙の2章の18節に記されているんですが、テサロニケ第一の2章の18節に、パウロは一度ならず二度までも心に決めたんだ。そこにあなたたちのとこ行こうって。ところが、サタンが私たちを妨げましたって。パウロは行こうとしたけど行けなかったって言うんです。サタンが妨害したって。一体何が原因だったのか私たちはよくわかりません。パウロは詳しく書いてない。ところがテサロニケのクリスチャンたちはそのことがよくわかったんでしょう。この手紙をもらった人々は。で、我々も御言葉を見るとそのヒントを伺い知ることができます。使徒の働きの17章を見たときに、妬みに駆られたユダヤ人たちが町のならず者を借り集めて暴動を起こして、そしてヤソンという人の家に押しかけてくるんです。そして二人を人々の前に引き出そうとして探したわけですけれども、そのやりとりが使徒の働きの17章のところに記されているのが、最後の9節のところに、ヤソンとその他の者たちから保釈金を取った上で釈放したって。だからそこで決められたかもしれない。二度と彼らをここに持ち込むなって、ここに連れてくるな、この町に。そういうことがあってパウロたち行けなかったのかもしれない。しかし、いずれにしろ、サタンはパウロがもう一度テサロニケに戻ることを妨げたんです。そういったことをするんです、実は。また同時に、御言葉を見ていきますと、サタンというのは、人々を告発したり、中傷したりします。このサタンという名前、ヘブライ語でもサタンですけれども、このサタンという名前の意味は、告発者とか敵対者とか敵という意味を持った言葉です。その通りのことを彼はやっているわけです。黙示録の12章を見てみますと、12章の10節のところに、私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が、投げ落とされたからであって、そんな風に黙示録の12章の10節の後半に記されています。想像してみてください。頭の中で描いてみてください。サタンは何してるかっていうと、いつも日夜クリスチャンたちを告発するんです。日夜神の御前でクリスチャンたちを訴えてるんです。そんなことをしてるって言うんです。サタンがすることはクリスチャンが罪を犯すように誘惑していきます。もちろんその最終的な選択は我々一人一人がするんです。誘惑しますから。ね。そして私たちが罪を犯したらどうするかっていうと、神の前で訴えるんです、我々のこと。見てくださいあいつをって。あんな罪を犯してるじゃないですかって。罪を犯すように誘惑し、我々が自らの意思で罪を選択したならば、サタンは我々を神の前で訴えるんです。告発するんです。まさに何ふさわしい行いを彼はしてるんです。で、ちょっと我々これ考えますとね、彼が告発するっていうことは、我々クリスチャンは、そういった誘惑にも負けて、罪を犯すわけでしょ？もちろん私たちのうちに原因があるわけですけれども、我々が罪を犯すから彼は訴えるわけでしょ？ね。サタンは見事に私たちを騙すべく、様々な誘惑をもたらします。 というのはサタンは主に逆らうことを願っています。彼の望みは誠の神様に逆らい続けることです。ですから彼はあなたや私がこの神様に逆らうようにと誘惑をします。主なる御業がなされない、主なる神様の御業がなされないようにと妨げるんです。御心が行われないように働きをなすんです。じゃあどんな誘惑を彼がするのか、今からそれをちょっと紐解いていきます。いいです。一緒に見てください。大きく4つのことを私は今日皆さんにお伝えしたいと思います。一つ目はね、サタンがする誘惑というのはね、あなたや私を偽りへと誘惑するんです。嘘へと誘惑するんです。初代教会が誕生しました。素晴らしい教会で神様の祝福を、教会を受けてました。ところが5章になると、その教会が経験した最初の罪が記されてますでしょ？もちろんみんな罪人ですからいろんな罪を犯してきたわけですが、教会としてこの5章のところに来ると初めてその罪が記されています。誰の話でした？アナニアとサッピラの話でした。5章の一節を、使徒の働きの5章の一節を見てみますと、ところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。ね。で、何が問題だったのか。彼らも自分のそういった、その土地を売って、そのお金を人たちのところに持ってきて、どうぞお使いくださいって言ったわけです。素晴らしかったんです。で、問題は何かっていうと、彼らはその売った代金の全部でなかったのに、あたかも全部であるかのように偽ったんです。そこに問題があったんです。言えばよかった。7割ですよって。半分持ってきました。そう言えばよかったのに、彼らは一部を残しておいたにもかかわらず、全部持ってきたように偽ったんです。それが罪だったんです。偽りの罪です。どうなりました？その二人は。その瞬間にその場で息絶えるんです。で、クリスチャンでの皆さん、私たちが覚えなきゃいけないのは、神様はこれほどこんな嘘、どんな嘘でも憎んでらっしゃるということです。我々が考えなきゃいけないのは、なんであなたや私が今生きているかです。私たちの国っていうのは、嘘っていうのを考えるときに、そんなに悪いことやと思ってません。嘘も方便だって。人間関係をその円滑にするには嘘も必要だなんて。嘘がまかり通るんです。国会の答弁聞いてても、嘘だってみんなわかってるけども、それで通ってしまう。考えなきゃいけないのは、クリスチャンであるあなたが、同じように考えて、多少の罪も、神様見逃してくれるから、この嘘も大丈夫なんて。思っていないかどうかです。我々が覚えなきゃいけないのは、アナニアとサッピラ、おそらく彼らはクリスチャンだったでしょう。しかしこの罪に対して神様はこのような厳しい裁きを下されたっていうのは、神は嘘を憎んでらっしゃるんです。あなたはどっかで構わない、多少の罪ぐらいは、多少の嘘ぐらいは構わないんだ。そうやって、自分の嘘を許してません？エペソビトの手紙の4章でパウロはこう言います。25節のところから。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。その次にこうあります。27節。悪魔に機会を与えないようにしなさいって。いいです。真実を語りなさいって言うんです。嘘を言うなって言うんです。なぜならそのことによって悪魔に機会を与えてしまうか。サタンは見事に私たちのうちに働いて、多少の嘘は構わないんだって言うんです。神はノーとおっしゃるんです。誘惑されてません、いつの間にか。多少はなんて。我々がしっかり御言葉に戻るならば、御言葉はそういったことを禁じてます。ですからサタンの私たちに対する誘惑の一つっていうのは、実際にこの初代教会に起こったように、嘘。この偽りに対する誘惑です。二つ目。不道徳への誘惑です。 不道徳への誘惑。もうこれは皆さんよくご存知です。悲しいことに、さまざまな不道徳への誘惑によって、それに負けてしまう人々がたくさんいます。我々はしっかりと何が神の前に正しいことなのか、そのことを見極めた上で、正しいことをしていかなきゃいけない。今私たちの周りにはそういった誘惑に私たちをこう引っ張り込むようなものっていっぱいあるじゃないですか。新聞を見ててもそうかもしれない。テレビを見ててもそうかもしれない。ラジオを聞いててもそうかもしれない。雑誌を見ててもそうかもしれない。インターネットを見てても、もうそういったものが溢れてます。サタンは言うんです。いいじゃないって。みんなそうしてるし。誰も見てないし。神様にお詫びしたら済むじゃない。不道徳への誘惑。私たちもそういったことを経験しているはずです。三つ目に。私はこれを霊的鬱というふうに記したんですけども、霊的鬱への誘惑があります。どういうことか説明します。いろんな苦しみを経験することによって落ち込んでしまうんです。ありません？そういった経験。ね、サタンはそういうことをしようとするんです。コリント第2の手紙、12章を挙げてくださいます。コリント第2の手紙の12章。7節のところにこんなふうに記されます。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いですって、ね。おそらく肉体的にパウロには何かの棘が与えられた。苦しみが与えられた。ある人は病だって言います。よくわかりません。しかし、パウロにとったら非常に重荷だったでしょう。悩みだったかもしれない、ね。そういう大変なものが彼に与えられていたっていう話をするんです。10節見てくださいんですよ。同じ12章の。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。ね、彼の生活っていうのがよくわかるでしょ。彼の生活っていうのは様々な苦痛や様々な迫害や様々な困難やそして侮辱されることがいっぱいあったんです。11章の中でもそのことを彼は教えてくれます。23節から。死に直面したこともしばしばだったって。鞭に打たれたって。こんな様々な苦しいことを私は経験してきたって。いろんな問題を彼は経験したんです。で、その問題の中にあって彼は、たとえ落ち込んだとしても、みんなは慰めてくれたかもしれない。仕方ないね、パウロって。こんなに次から次に問題が来るんですからって。あなたも私もいろんな問題を経験して、その問題の中でもがいているときって光が全く見えなくなってくる。そうすると苦しくなって、そしてだんだん信仰が弱っていく。そういったことを経験された人いらっしゃると思うんです。ダメだ。もう絶望だ。この苦しみからはどうすることもできない。パウロもいろんな困難を経験したんです。いろんな苦しみを経験したんです。でもその中にあって彼は落ち込んでたでしょうか。肉体的な苦しみを彼は経験しました。その時にどう言いました？私を打つためのサタンの使いだって。でも彼はこう言うでしょ？私が高ぶることのないようにって。十節にも言うんです、最後に。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いんだって。つまりパウロは肉体的なその苦しみがあっても、そしていろんな困難の中にいても、ちゃんと見るべきところを見てたんです。私は弱いって。でも私の神は強いって。私はその方に期待を置こうって。神様に期待を置いた信仰者は強いんです。 でも自分の知恵とか力に信頼を置いている信仰者は弱いんです。お分かりになりますでしょ？我々の信仰の土台は私たちじゃないんです。我々の信仰の土台は主イエス・キリストなんです。この御言葉になんです。ですからどのようなことが起こっても、そしてそのようなことが私たちの心の中にいろんな思いをもたらします。神様一体何してんだろうって。私を忘れたんだろうか。なんで自分ばっかりこんなに。でもその時に我々クリスチャンはその状況を見て、そういうふうな心が騒ぐような状態の中にあっても、その背後にいらっしゃる主権者を見て、主を私はあなたを信頼します。なぜならあなたは絶対に過ちを犯すことがないからです。私はあなたを信じます。その時に我々は落ち込むことがないんです。その中で我々は感謝できるんです。ねえ皆さん。神はあなたの弱さを知った上で、必要なものを全部備えてくださった。あなたがいつも喜べるように、すべてのことに感謝できるように、必要なものをすべて備えてくださった。私たちがしなきゃいけないことは、その全知、全能の方を見上げることです。すべてのものを支配していらっしゃる、その主権者なる方を見ることです。さっき最初にお話したように、サタンのすべての誘惑に対しても、神が許可を持ってなされているんです。だったら我々はその方を信じることができるじゃないですか。その方が良しとされたんだったら、そこには素晴らしい計画がある。彼は霊的鬱にならなかったんです。大変な状況を通ってても、大変な問題を抱えてても、なぜなら彼は見るべきところをしっかり見、この神様に信頼を置き続けたからです。でもサタンはそうやって信仰者であるあなたが落ち込むように、信仰的に弱るように、働くんです。あなたが神様を信頼することをやめてしまうように。その信仰を弱らせようとサタンは働くんです。でもパウロにはそれは聞かなかったんです。パウロはその中にあって見事に勝利したんです。そしてその勝利はあなたや私にも可能なんです。四つ目の誘惑を見てみましょう。嘘偽りへと誘惑するだけじゃないんです。不道徳へと誘惑するだけじゃないんです。霊的鬱へと誘惑するだけじゃない。四つ目には不従順へと誘惑するんです。不従順へと誘惑。最初にも見たようにサタンは神様に逆らうもんです。自分が逆らうだけじゃない。すべての人に影響を与えてみんなが神様に逆らうようにとするんです。そして残念ながらサタンにとってですよ。イエス様を信じて罪の許しをいただいてしまった我々クリスチャンに対して彼ができることは何かっていうと、私たちが神様の御心に従っていかないように、それに逆らうようにと働くんです。例えばどういうことか。神様は私たちにこんな命令を与えられました。兄弟姉妹たち、互いに愛し合いなさいって。ご存知でしょ？そんな約束が、そんな命令が御言葉の中にあります。なんで我々はクリスチャン同士愛し合うのか。御言葉はそのことについても教えてくれています。ヨハネの13章の35節のところに、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですって。ヨハネの 13-35 です。つまり、クリスチャンである私たちが愛し合っているならば、イエス様を知らない人々が我々のうちに、我々がクリスチャンであることが分かり、そういったお互いの間に愛が存在するならば、未信者の人々に素晴らしい証がなされるという話です。もう一箇所。同じヨハネが、ヨハネ第一の手紙の4章の中でこんなこと言います。第一ヨハネの4章の12節のところに、未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。第一ヨハネの4章の12節の御言葉です。ヨハネが教えてくれるのは誰も神を見たことがない。でもクリスチャンが互いに愛し合ってるなら、あなたのうちに彼らは神を見るって言ってるんです。すごいことだと思いません？この世の中の誰もイエス様を見たことがないし、 父なる神を見たことがない。でもあなたのうちにその神を見ることができるって言うんです。私のうちに。もし我々が愛し合ってるなら。このように神様の御言葉に、御心に従ってるならば。愛し合いなさい。でもどうでしょう、教会の中で。お互い愛し合ってるんでしょうか。さまざまな問題が存在しないでしょうか。どうしても私はあのクリスチャンが好きになれないの。どうしても私はあのクリスチャンが嫌いなの。これどうすることもできないの。悲しいことに、そういうふうに間違った選択をしておられる人、神様あなたを用いることはできない。これは神の命令であり、我々が神によって愛されていることをしっかりと覚えるときに、その神様の愛が人を愛す人へと私たちを変えていってくれるんです。しっかりキリストの愛を覚えることです。だから神様の愛、愛し合いなさいという御心に対して我々が本当に従順なのかどうかです。またどうです、許し合いなさいなんて、はい、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいなんて、エペソ人の手紙で4章の32節のところでパウロが教えてくれています。エペソの4の32です。また、コロサイの3章の13節では、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。コロサイの3の13です。許し合っていきなさい。なぜならあなたたち許されたんでしょうって言うんです。でもどうです、我々その神様の命令に従ってます？人の罪を許すことできます？あなたは愛することも難しいけど許すことも難しいでしょ、ね、ここまで許せるけどどうしてもあれだけはねとかね、ずっとあれが残ってんの、もうどうしても私はねあれだけはねもう辛抱ならないの。ありません、そういったことって、ね。そうやって見事に我々は神の御心に対して逆らっていることをどっかで認めてるし、それを正当化するんです。もう一回御言葉を見てください。それが神様の御心なんです。もし我々がそのことを求めるならば、望むならば、神様はそのように助けてください。でも我々言うんです。例外があるよねって。あの人だけ別ねとか。このことだけですねって、はい、そうやって見事に御言葉に従っていかないようにと私たちを誘惑していくんです。何度も言いますけども、その最終的な選択はあなたや私がするんですよ、はい、でもそうやって誘惑して仕方がないって言うんです。こういうケースがあっても仕方がないって言うんです。許せない人がいても仕方がない、その人の悪口言ったって仕方がない、あの人悪いんだもんって。御言葉はそれが罪だと教えてくれています。またどうでしょう、我々、ね、救われた私たち一人一人、愛することも難しい、許すことも難しい。また神様こうおっしゃった、御心に従いなさいって。覚えてるでしょ、皆さん、ローマ書の12章の2節のところで、すなわち神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられるのか、そういったことを我々はしっかりと考えなさい。一体何が神様の前に正しいことなのか、神の御心は一体何かということを考えてそれを選択しなさい。ところがいつの間にか私たちは御言葉に従って考えるよりも自分勝手な考えで歩み始めるんです。例えば我々は信仰者として生きていくときに、これだけの働きをしているから私はきっと神様に祝されているなんて、熱心だったらそれでいいんだって、御言葉がこんなことを教えてくれるんです。私は彼らが神に対して熱心であることを明かします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。ローマ書の10章の2節のところです。ローマ書の10章の2節のところ、つまりこれだけ熱心だからきっと神様喜んでくれるだと思ってても、その熱心さが真理、御言葉に従ってなければ、基づいていなければ虚しいって言うんです。 私たちも今までいろんな中でいろんなことを人から聞いてきた。こういうふうに生きるべきだって。でそれを聞いて感動して、そんなふうに生きましょうって。問題なのはそれが本当に聖書が教えていることなのか、そこまで我々は試したかどうかです。だってどんなに私たちを感動させるような話があって、そのように我々が従っていこうとしても、それが聖書に基づいているのかどうか、そこまで我々は探ることが必要なんです。神様おっしゃっていることは、自分勝手な考えで歩んではいけないというんです。神様の御心に従うということは、神様のお言葉に従っていることです。それに我々は照らし合わせなきゃいけない。ですから、いろんな形で我々が御心に従っていかないように、神様に対して不従順で歩んでいくように、神の教えに逆らっていくようにと誘惑があります。で、こういうふうに個人的に、あなたも私もいろんな誘惑を経験するんですけども、今度は個人的だけじゃなくて、教会という組織の中でも、そういった神様の御心に従っていかないようにとする誘惑が存在するんです。個人的だけじゃない。こういった組織においても、集まりにおいてもです。皆さんもよく覚えてらっしゃると思いますけど、マタイの福音書の13章のところでイエス様が例えをお話になった中に、毒麦の例え覚えてます？24節からその話が出てくる。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々が眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていったっていう、その話です。その説明をイエス様がしてくださるわけであって、その説明によれば37節から見てみます。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪いものの子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔でありって書いてます。収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。マタイの13章のところ。そうしますと、イエス様がちゃんと警告されたのは、教会の中に良い麦とともに、良い種とともに悪い種がまかれるんだ。じゃあその悪い種は何をするのか。サタンによってまかれた悪い種は何をするか。教会の中の真理を混同させていくんです。人々が真理が一体何か分かんなくさせるんです。教会の中を一致ではなくて、分裂や分派に導こうとするんです。仲間割れをもたらそうとするんです。なぜなら教会っていうところは神様が、神の栄光のために一致して歩むようにと、計画なさったところです。そのことを神様望んでらっしゃる。ところが、そういう悪い種は何をするか。そういった神の御心を妨げて、そして一致どころか、神の栄光どころか、問題をもたらすような働きを教会の中に起こすんです。だからそういった働き人に対しては非常に厳しい言葉が御言葉の中に記されています。分派を起こす者は一二度戒めてから除名しなさい。このような人はあなたも知っている通り堕落しており、自分で悪いと知りながら罪を犯しているんです。テトスの3章の10節と11節のところでそう記されている。テトスの3の10と11のところに。ですからもうイエス様教えてくださったんです。教会の中にも毒味がまかれる。教会の中にもいろんな問題が生じるんだって。でね、今から残った時間にちょっと見てみたいところがあります。テソロニケ第一の手紙の5章なんですけども、教会の中における各自の責任がそこに記されています。教会の中における一人一人の責任です。それを見てみましょう。テソロニケ第一の手紙の5章の12節のところからです。そんなに時間がないんで簡単に進んでいきますけれども、ね、12節のところに兄弟たちよと記されているのは、これから記されている命令というのが、ある特定の人だけに与えられたんじゃなくて、クリスチャン全員に、その教会の一人一人に対して与えられているものである、そのことは明らかです。 まず12節と13節見たときに、教会のリーダーたちとの関係に関してのことが教えられてますでしょ。兄弟たちはあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保て。このようなことを求めていきなさいって。このような関係を築いていきなさいって言うんです。それが、教会の中において、信者であるあなたが、求めていくことだったんです、ね、教会のリーダーたちに対してこう教えられているし、じゃあ全ての人々に対しての教えは14節と15節に出てくるんです。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助け、全ての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うよう努めなさい。教会の中であって何をするか。気ままなものを戒めなさい。つまり、御言葉の教えから外れている兄弟たちを戒めなさいということです。さっき見ましたでしょ？毒麦が撒かれるって。教会の中に間違った教えが入ってくるって。教会の中が混乱していくって。ですから、そういった間違ったことを教会の中に持ち込む人々を戒めなさいって。あなたは間違ってるっていうことをはっきりしなさいって。それは教会に一人一人の責任だって御言葉を教えてるんです。それだけじゃない、励ましなさいって。そういった間違った教えによって動揺している人々、彼らを助けていきなさいって。信仰的に弱っている人々、そしてそのような働きをなすためには我々は寛容でなければならない。だって忍耐がいるからです。時間がかかるからです。ですから寛容であれって言うんです。すぐに感情的にならないで、忍耐を持ってそのように助けていきなさいって。そして善を行いなさいって、ね、心から、それがクリスチャンであろうと未信者であってもあなたは善を行っていきなさい。特にあなたに対して好意的でない人々に対しても善を行っていきなさいって。そうやって教会の中で今まで見てきたように、神が喜ばれるように愛であったり、許しであったり、そういったものを持って教会が一つになっていくように、こういうことをあなたが実践しなさいって。人々に対してのことが記されて、今度自分に関しては16節から18節に出てくるんです。ね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることだ。よく皆さんご存知のことです。なんでこんな御言葉がここにあるかっていうと、今見てきたように、教会の中にあってあなたが正しい働きをしていくためには、正しい行いをするためには、あなたの心が正しくなければならないからなんです。だからパウロはいつも喜んでいるようにって言ったんです。イエス様が与えてくださる喜びを持って生きるように、絶えず祈りっていうのは24時間祈れって言ってんじゃないです。いつも主に信頼を置き続けていきなさいって言うんです。そして全てのことについて感謝しなさいって。このことを教えた後、最後にこういった礼拝における責任があります。19節から23節に、御霊を消してはいけません、予言をないがしろにしてはいけません、すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい、悪はどんな悪でも避けなさい。御霊を消してはいけないというのは、聖霊が働くとき個人も変えられるし、教会も変えられていく、その働きを妨げてはならない。二つ目に、予言を軽んじてはならないというのは、この初代教会においてまだ御言葉も完成していません。人々は神様の命令とか神の御心を語ったんです。そういったメッセージ、それが語られたものであっても、書かれたものであっても、神のメッセージを軽んじてはならないということです。ね、だからその次にこうあるんです。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守れます。つまり、我々の責任は語られているメッセージが本当に神のメッセージなのかを吟味する必要があるという言ってんです。いろんな間違った教えが入ってくるから本当に政治的なのかどうか、そのことを我々がしっかりと吟味しなきゃいけない。そして最後に、悪を避けなさいって。なぜなら、悪は、罪は個人を、そして教会を弱めるからです。今見たように、ね、御言葉って我々が教会の中にあって、教会員としてどんなふうに歩んでいくべきなのか、そのことも教えてくれたんです。 教会のリーダーたちに対して、教会の他の兄弟姉妹に対して、自分自身がどう生きていくのか。そして、こういった教会の中の様々な働きに関して、聖霊の働きに対して、御言葉に対して、そして罪に対して。サタンの攻撃っていうのは大変なもんです。でもね、皆さん。最初にもお話したように、我々はその中にあって勝利することができるって。ダビデはこんなこと言うんです。主は私の光、私の救い。誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろうって。詩編の27編の一節です。詩編の27の1のところに。つまりダビデが教えてくれていることは、悪いものに打ち勝つ力は私たち自身にあるんではなくて、神様にあるんだということを彼は確信してるんです。だから神様に頼って生きようとしたんです。神が私を守ってくれるんだ。感謝のことは、神様が私たちをもう見てきたようにしっかりと支えてくれる、あなたを守ってくれます。イエス様、あなたのために祈ってくれてる。悪から、悪いものから守られるように。だからエペソ人の手紙の6章のところに11節から、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいって。私たちは勝利できるんです。このサタンに。なぜなら勝利されたイエスが私たちを守ってくれてるから。このサタンの誘惑というのを我々見てきたんですけど、思いますよ皆さん。なんで我々がサタンの誘惑に遭うことを神様は許されるのかです。なんで神様はこんなことを許されるのかって。四つの理由があります。いいです。一つ目はね、それによって自分が自分の弱さに気づくためです。様々な誘惑を経験するときに、多くの場合我々は失敗してしまいます。そのとき思いません？なんて自分は罪深いのかって、なんて自分は弱いのかって。我々は自らの弱さに気づくために、神様このようなことを与えてくださっている。また同時に二つ目に、神の助けが必要であることを学ぶためです。我々は常に神様の助けを必要とするし、その助けは与えられています。助けが遠くにあるんじゃない。助けは与えられているんです。我々がその助けをいつもいただきながら生きることを学ぶために、神様はこのようなことを良しとされている。また、三つ目に、私たちによくわからなくても、すべてのことを働きて益とすると言われた。我々の益のためです。あなたの信仰が成長していくため。そして最後四つ目は、神様の栄光のためです。なぜか。我々が神様に頼り続けることによって、神は私たちを通してご自身の力を示しててくれる。神様は、このように私たちを、こんな罪深い弱い私たちを目的を持って置いておられます。天に召されるんじゃなくて、この敵の真ん中に神はあなたや私を今置いてくださっている。それは私たちがこの神様の備えてくださる力によって、勝利を得ることによって、この神の素晴らしさが人々の前で明らかにされていくためにです。だから私たちはこの主の力をいただきながら、この力に頼り続けて、歩みを成し続けていくことが必要なんです。さっき見たように、マタイの6章の13節のところに、私たちは悪からお救いくださいって。神は私たちを守ってくださる。悪から。私たちに神様は常に勝利を与えてくださいます。ローマ書の8章の37節が言うように、我々は圧倒的な勝利者となるって。もう一度最後に、ヨハネの福音書の今日のテキストの17章を見ていただいて、16節のところに、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。でもこの言葉は14節にも記されてますでしょ。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからって。いいです、クリスチャンである皆さん。我々信仰者、我々クリスチャンは、このサタンが支配する世に属するものではないんです。我々はキリストに属する天国民です。 もう私たちはサタンのその束縛から、その支配から解放されて神のものとなったんです。我々は勝利者として生きていくことができるんです。そんな祝福を神様は、イエス様を信じてあなたや私に与えてくれたんです。敵は存在します。敵は誘惑をします。我々は罪深い存在で失敗を繰り返します。でも我々が主に信頼して歩むことを学ぶことによって、我々はこの素晴らしい勝利者なる神様のその力を、栄光を人々に示していくんです。そのことを覚えて生きることです。勝利者として生きることです。勝利をくださった神様の素晴らしさを明かしするために生きることです。それを神様はあなたに望んでいらっしゃる。この素晴らしい死のその力を人々の前で明らかにしていきましょう。それはあなたが、私がこの方に信頼を持って歩んでいくことによって可能になります。父なる神様、あなたの恵みを私たちは感謝します。我々を罪から救ってくださっただけでなく、私たちをその悪いものから守ってくださっています。様々な誘惑の中で私たちは苦しみます。我々はその中で失敗を犯します。しかしあなたの前にそれを告白するならあなたは許してくださって、このような私たちが日々変えられていくために必要なものをすべて備えてくださいました。あなたの恵みを感謝します。どうぞ一人一人がしっかりとあなたを見上げて、あなたに信頼を置いて、この素晴らしい勝利者なる神を明かしするために、この一週間もそれぞれ使わされているところであなたを明らかにしていくことができますように。どうぞあなたが一人一人を強めてくださるように。そしてそれぞれを用いてください。あなたの皆は素晴らしいです。あなたの素晴らしさがますます明かしされますように。そのためにどうぞ罪深い私たちを清めて、この一週間を用いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。